どう言おうか、彼は迷った。長い沈黙が流れた。エンジンが響いていた。彼らの方を風がなでていった。やっと彼は当たり障りのない質問を考えついた。じゃあ、君の一生は働き詰めだったわけか。ああ、そうでもないわ。ブリギッテは笑顔を取り戻した。とても充実して楽しかったわ。子供が小さい頃はもう喜びでいっぱいだったし、大きくなると夏の夜なんかに原っぱで過ごすことが多く、病気をする暇がなかったわ。私たち、外で音楽をやったのよ。学校の先生が加わり、それに牧師さんと音休生活の元会計官のおじいさんが入って、バッハ、シューマン、モーツァルト、シューベルト。エイリットはとても綺麗なソプラノでした。それで、家庭用なら私のアルトでも十分間に合ったわ。歌ったり、踊ったり、私たちは本当に幸せでした。ブリギッテの人生、ブリギッテの結婚生活は、やっぱりそういう風だったんだ。ゲオルクの想像通りだった。そして彼の願っていたのも、そんな人生だった。金儲けだけが目当てという彼の生活よりも、もっと良い、もっと綺麗な、もっと平和な、もっと成功に満ちた人生。だが、誰だって自分の生活を変えることは許されるはずだ。ブリギッテとだったらば、彼の一生も違った意味を持つようになるだろう。彼女は自分のことを考えない。ただ人を助け、喜ばすことしか考えない。しかし、彼女の心の琴線に触れるためには、彼はどんな糸を弾けばよいのか。ねえ、ブリギッテ、君とだったらどんな男でも一番の幸福者になれるだろうさ。大体あの時もそのことは僕にも分かっていた。ただ、あの一点で引っかかったんだ。今25年ぶりに巡り合ったということを考えると、僕はこれは偶然だと言えないような気がする。君だって、もし今でも神様を信じているのなら、同じことを考えるはずだろう？ブリギッテは驚いた。この人は何を言おうとするのかしら。確かに偶然ではないわね。多分、なんて言えばいいかわからないけど、私はあなたが心の平和を見出すようにお祈りするわ。平和だって？ブリギッテ、僕が残る人生に望むところは幸福、幸福だ。そして君はそれを僕に与えることができる。するとやはり、彼はそのことを狙っているんだわ。ブリギッテは心臓の鼓動が速くなるのを感じた。私には夫がいた。私を愛してくれた。とても優しい人だったし、素晴らしい友だった。私はとても幸福で、豊かな満ち足りた人生を送った。彼が亡くなると、ぽっかりと穴が開いたみたいだった。一人でいることはとても厳しいことなんだわ。二人の子供は遠くに行ってしまい、ブリギッテにはもう仕事以外に拠り所がない。そこへ、昔愛した男が現れて、君以外に僕を幸福にしてくれる人はいないという。孤独な心が高鳴らないだろうか。人生にもう一度幸福を捕まえたいという願いが起こったとしても。ブリギッテはドライブの時に話したことで、二つのことをはっきり悟った。第一は、ゲオルクに対する気持ちが新しく芽生え、それが少しずつ深まっていくこと。第二は、そのことで解決を得ようと祈ったのだが、一つの結婚が破綻した上に築かれる幸福は、決して永続するわけがないということ。20年続いた夫婦の離別を密かに願うという、彼女のもう一つの心の動きは、決して神の御旨ではないということ。ゲオルクのそばにいる夫人がどういう性格であろうとも、ブリギッテには彼を奪う権利はないのだ。こんなごたごたをすっきりさせるには、たった一つしか方法はない。それは、祈りだった。ブリギッテは祈った。が、神の御旨に完全に明け渡しはしなかった。立ち去ること、それ以外に方法はないと知りつつも、彼女は諦められなかった。一緒に働くのが楽しいだけなのだと、自分に思い込ませようとした。他のことで彼に縛られているのだ、ということを 認めようとはしなかった。しかし、神はご自分に完全に明け渡したものをしかお導きになることはできない。がまた、そうしない人間に対しても完全な責任を取ってくださるお方でもある。10月1日は病院創立25周年式典ということになっていた。残念ながら増築工事は予定通りそれまでに終わらなかったが、新しい手術室はすでに使用していた。看護婦の宿舎もまだ完成しなかった。9月はまるまる式典の準備に明け暮れた。ブリギッテはその母親のような温かさが若い看護婦たちの心を捉え、いつの間にか準備作業の中心的存在になっていた。田舎生活で覚えたことがいろいろ役立つのが徐々に分かってきた。わずかの材料で最大の効果を上げるということであった。寸劇や音楽をすることはとても楽しかった。夕方遅くまで彼女は若い看護婦と話し込んでいた。また自由時間をいつも上手に利用したので、その期間中個人的なことは全く忘れていた。教授は複雑な気持ちで式典の日を待っていた。その日にローズが来ることは避けられない。そこで彼はブリギッテを捕まえようと思って病院の階段を上ったり降りたりしていた。とうとう彼女が外出のいでたちで出てきた。式典のために2、3の買い物があるという。町まで乗せよと教授は言った。ブリギッテは首を振って言った。先生、結構ですわ。私は電車で行きます。私たちの間には一緒にお仕事をする喜び以上のものは何もないということを先生も認めていらっしゃると存じておりましたわ。ブリギッテ、そうなんだ。それ以上のものは何もないんだ。そのことはいいんだ。ただ10月1日の式典に家内が来ることを君に知らせておこうと思って。ああ、私そのことは考えてみませんでしたわ。でも奥様にお会いできるのは嬉しいわ。奥様は本当はどういう方なのか自分で確かめたいんです。
すると君は僕の言うことが当てにならないというのか。
そんなことは言いませんわ。ともかく私お会いすることがとても楽しみだわ。みちみちブリギッテはこの短いやりとりを思い返した。そしてあの二人を助けるために自分はできるだけのことをしようと心に決めた。彼女は自分に全く責任がないとは思わない。そしてこの企ての中に確かな償いを見出していたのだ。が同時に割り切れない思いが残った。良いことをしたら償いになるのかしら。すべての罪のために償いは一つしかない。それはゴルゴタの丘で起こったのではなかったか。自分で償おうと考えるなんて、私はどこへ迷い込んでいたのでしょう。主イエス様、何かを間違えています。私はこのままではやっていけません。彼のもとで働くことが、そんなに大きな間違いなのでしょうか。ブリギッテは、街の中を歩きながら祈った。一方、ローゼマリーも緊張して式典の日を待っていた。詮索したり問い詰めたりしたわけではないが、夫の心を奪った女性は病院外の人ではあるまいと彼女はなんとなく予想していた。若い女性かしら、看護婦かしら。でもそんなに長い間治療を受けているなんて考えられないわ。若い目立たない看護婦、また長年勤めている先輩の看護婦に彼が心を惹かれることはおそらくないだろう。一体相手は誰なのか、式典の日にはわかるかしら。病院の事務室には秘書の人たちもいる。ひょっとしたらその一人なのかも。